隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年5月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方。
はい、宮古しじみです。
いいですね、しじみ先生。というわけで、カミソリ負け弁護士軍団、はい、ニューカミソリ負け弁護士軍団が揃いましたけれども、はいはい、ええ感じですね。この3人が揃うとほっこりしますね。お二人を前にすると
沢会みたいな、
沢会のようなラジオを今夜も展開したいなと思うんですけれども、はいはい、しじみ先生はね、貪欲にこの番組のメンバーになってからね、そのまだ数ヶ月ですけども、はい、貪欲にこの番組の、なんていうのかな、エッセンスといいますか、はい、そういうものを吸収し、でこう出演してくださった時に反映させるべく、
は
い、もうすごいんですよ、うん、この間も LINE いただきまして、はあ、アントニオ猪木店行ってきましたと。その感想を長文ラインでね。
長文ラインですの、恥ずかしいこと言わんといてくださいよ。
なんで長文ラインは恥ずかしい。送ってくださって、そういう、え、長谷川さんは
私は行ってないですね。まあ誰か行くやろうと思って。
そういう誰か行くから自分が行かんでええと、
はい、
こんだけメンバーいたら、カミソリ負け弁護士軍団も大谷君もいるし、
確かに京都駅まで結構近づいてたんですけどね、
うん、来る時あったんです。滋賀県やろ、
そう
JR 乗ること多いでしょ、
乗ることもあったし、
京都駅で降りることもあったでしょ、
頭になかったですね、うっかりしてましたね。もう、
はい、そんな中しじみ先生は行ってくださって、いかがでしたか、猪木店。
あのとても良かったです。私プロレスはあまりよくわからないんですけど、
おっしゃってましたよね、小学3年生か4年生小学館の購読してた時に、うん、プロレス特集があって、はい、それぐらいやとおっしゃってました。
でも行ってみましたら、レスラー あのアンドレ・ザ・ジャイアントが、はい、慶応いつも泊まってはったホテルのコックさんに、うん、ありがとうと言って、レスリングシューズっていうんですかね、はいはい、あれをプレゼントなさったとか、
足ですわ、
はい、あとタイガージェットシーンが、はい、東日本大震災の時に、うん、日本に寄付をしてくださったとか。
そうなんですよ、うん、だから旭日何賞でしたっけ、そういうね、勲章もらったわけですかね、旭日総合賞
受賞された
、うん、はいはいはい、
だからレスラーってムクツケキ大男かと思ってたんですけれども、はい、この細やかな気遣いというものを、うん、知ることができてよかったなっていうのが1点と、
はい、
1点
ですよね、はい、あと、はい、ポスターとか、ポスターの新日本プロレスっていう横断幕とか、ポスターとか、ああいった
昔の興行のね、
はい、そういったものから昭和の熱気が、時間に伝わってくる、はい、いい展示で、本当にプロレス美術館の方とか、
はい、
方が
湯沢館長もね、はい、尽力してくださって、はい
はい、そういういい展示をしてくださったなって、本当にありがたいなと思いました。私行って楽しかったです。今日も行ってしまいました。
そうらしいんですよ。一回数日前に行って、はいはい、でこの収録前にも、うん、収録は5月25日やってるんですが、はい、5月25日は猪木店最終日、うん、13日から、ねはい、ずっとやってたんですけれども最終日なんですが、はい、しじみ先生またもうリピーターですよ。
いやいやいや、
ね、去年大阪万博でだからリピーターになってる人がいるみたいなことね、はいはい、
毎日行ってるおばあちゃんとかね、
毎日行ってるおばあちゃんなんか、
しじみさんはおばあちゃん、いや万博おばあちゃんみたいな、
万博おばあちゃん、猪木店おばあちゃん、猪木店おばあちゃんだった。え、2回目行ってくださったのはリピーターになられたのは何を、
あのアンドレ・ザ・ジャイアントが、はい、なんとか井上さん、
マイティ井上親友やったんですよ、はい、最初国際プロレスという新日本プロレスじゃない団体に初来日、モンスター・ロシモフというリングネームで来日なさった時に、
はい、
その国際プロレスのエース格だったマイティ井上さんと親友になって、でヨーロッパにマイティさんが遠征した時かな、最初に知り合ったのは、まあ、うん、その2人は親友やったんですよ、はい、うん、
でそのアンドレ・ザ・ジャイアントが、はい、マイティ
人間300、ね、はい
はい、にプロレスノアというステッカーを貼った スーツケースみたいなものを、スーツケースかアタッシュケースかな、うん、銀色のケースをプレゼントされた、はい、託されたっていうのを見たんです。ノア、プロレスノアって、
プロレス今のノアはもうあの最近の話なんで、最近って言っても2000年代からなんですけど、うんうん、それはそのどういうことやろう、ちょっと分かんないですね。
私も分からない、
そのスーツケース誰かがまた最近のプロレス団体のでもノアも別にほんまに最近やないんですけど貼ったっていうことなんですか、よく分かんないですけど、
はいはいはい、
で私もちょっとそのいきさつなどは全然分からないんですけれども、はい、何かアンドレ・ザ・ジャイアントとマイティの上の友情をあの伺わせるエピソードだったので、はい、思って、はいだなと思ったので、もう一回あのスーツケースを見たくて行ってしまいました。
だからその辺のね、このしじみ先生の番組に貢献しようとする、ね、
いやいやいやいや、うん、まあありがとうございます。
片や
誰か行くやろと
誰か行くやろとね、滋賀県住んでて、うん、行ったら、JR ロッタすぐや、
行ったら混雑してるやろと、
うん、まあええかと、
土日は京都駅はねいっぱいやし、
そんな中ね、しじみ先生行っていただいて、はい、後ほどね、うん、私が、司会を務めましたトークショーの話とかたっぷりしたいなと思うんですけれども、はい、ほんまにねそういう感想をいただくと、はい、私のね出たあの、はい、道草キッチンにしても、はい、番組で話すと、はい、もう行ってくださるし、
あ
前回もね、明石家さんまを語る会、うん、M角さんとやってるイベント、はい、あそうだそうだ忘れないうちに、
はい、
こちらも5月30日土曜日、
はい
はい、お昼から、
うん、
梅田ラテラルで行いますので、うん、梅田ラテラルのサイトから入っていただいて、はい、ご購入いただければ幸いですので、はい、
ウェブでも観覧できるんですか、
あオンラインでもね、はい、配信もございます、
なるほど、
アーカイブもご覧いただけます、
はい、
はい、
アーカイブでも見られるのにね、なっては困りますからねそれでも見ないのかって言われるとね、あれだから、
ね、そういえばね、ラジオネームヘナチョコランナーさんから、
はい、
名古屋の男性なんですけれども、はい、メールいただいておりまして、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田弁護士、長谷川先生、はい、宮古しじみ先生こんばんは、
こんばんは、
私が X で告知してるからどなたが今日浜堀ボーイがあるか分かってらっしゃるということで、以前の放送で墨田先生が表明された京都福知山マラソン、はい、私も早速先行エントリーをしました。
へー、
リスナーと一目で分かってもらえるように恥ずかしながらゼッケンに浜栗御門の編と入れました。ちなみに福知山といえば主君である織田信長を裏切り、
はい、
本能寺の変やなこれは、本能寺の変を起こした明智光秀ゆかりの地、番組のメイン、いわば主君である隅田隆平がフルマラソンに初陣を飾るのに、その脇を固めるカミソリ負け弁護士軍団の皆様、まあ、皆様は出場しない、いわば裏切るという選択肢はありなのでしょうか。私も縁あって名古屋から猪木展を見る機会がありましたが、名言である人は歩みを止めた時に、そして挑戦を諦めた時に年老いていくのだと思います。
ほう、
リスナーの皆さんもフルマラソンぜひ走りましょう、
はい
はい、
この方はマラソン歴はあるんでしょうか。
ヘナチョコランナーさんずっといろいろ市民マラソンを走ってらっしゃるんで、
ランナーだもんな、
いかがですか。
長谷川さんなんかマラソン得意そうですね。
どういうイメージ。
押し付けやってる。
ずっと走ったことないですよ本当に。
でもね、その番組で表明したら、
はい、
あのオリックスの方いらっしゃるじゃないですか。
はい、
このラジオ聞いてくださってる、はい、長谷川くんも一回あったかな、挨拶したと思うんですよ。は
い、お会いしたことあります。
はい、あの方が、
はい、
あのマラソンやってらっしゃって、
ほうほう、
で、あの隅田さんいつも水曜日、
はい、
裏裏で ABC 行くときに、
はい、
帰りに一緒に大阪で走りませんかってお声かけいただいて、
は
い、
あ、
それならいいじゃないですか、
う
ん、そういう機会
がこれからそういうの走ろうかなって思ってて、もうそういう機会ないと長谷川君には
その機会がねなかなか、うん、
まあ、こんな無理強いはしないですけども、ちょっとね、
もういつまでエントリーなんですか、うん、それって、
うん、もうエントリー開始してるらしいです。
あ、開始で、
はい、
なんかそのゼッケンにそういう
入れられるのかな、
そうなんですね、
なんかこうゼッケンとかこう中核部に入ってこないよね、その出る出えへんの核心部には
なぞるようにな
ぞるように
外周を、
うん、ちょっと僕がだからランニングを始めてみようと思ってるんで、
あ、まだ始めて、
いや、まだ始めてまだ着手してないんで、うん、でそれを始めたらちょっと、
は
い、
あ、
うん、
まずね、
一緒にまずシューズ買いに行かい、三橋、
あ、
さくらさんの、
はいはい、勝ったらまあ確かにね、
ただ僕その 5,6 年前にお茶を始めた時に、
はい、
襖の開け閉めで終わってますからそっから中断してるんですよ
今度は 今度はあれちゃいます、シューズの脱ぎ履き。
いや終わる、今回はね、あの挑戦しようと思っておりますので、はい、まあ、お二人ともね、あのよかったらご一緒できればと思いますので、はい、はい、というわけでね、
はい、
今の曲は、さっきの曲、長谷川君選曲したの、
はい、
あれはどういうあれですか？
YouTube でいろいろ聴いてる時に上がってくるんです、おすすめみたいな。
おすすめで、
だいぶ前のアニメの中で使われてた曲なんですけど、らしいんですけど、まあ、ラウンドテーブルっていうグループがもともといて、はいはい、はい、その曲をその主題歌でアニメで使われてたっていう。
アンテナ張ってますよね、はいはい、関西のラジオはね、全民放のラジオ聞いてますからね。
あ、そうなんですか、すごいですね。
ほぼ昼の番組は。いや
いや、ね、あの、はい、
そんな長谷川さんに、はいはい、アンテナを張ってる長谷川さんに、はい、ちょっとね、メール読んでいただきたい。というのも、はい、あの5月23日、24日ですか、はい、2日、この2日にわたって土日ですね、ああ、京都、JR 京都伊勢丹、
はい、
10階。催し物売り場っていうんですかね、はあ、祭事場、はい、あそこでアントニオ猪木店、それはもっと前からあったんですけども、はい、23、24は私がちょっとレスラーの皆さんとトークショーをさせていただきまして、はあ、司会を務めたんですが、はいはい、その感想メールを送ってくださってるんで、はい、ちょっと自分で読むのが、あの、はいはい、恥ずかしいので、ああ、そういう願書は持ち合わせてるんで、うん、はい、
なるほど、
ね、どうぞ、はい、
はい、これはラジオネームおじゃむさん、
男性ですか女性ですか、
これは女性の
方ですね、女性の方、はい、
はい、からです。墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団、長谷川先生、宮古しじみ先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいておりますが、初めてお便りを出すので緊張しています。
あ、嬉しい。
さて本題です。
はい。
23日、京都伊勢丹のアントニオ猪木店での天山広義選手トークショー&サイン会参加と武藤敬司トークショー観覧しに行きました。
ありがたい、ありがとうございます。
今年8月に引退される天山選手の中学生時代や地元のお話、そうそう、道場入門当時の秘話、うん、猪木さんや新日本プロレスへの思いなど、笑いあり涙ありのたくさんのお話を聞けて感激し、またそんな素敵なお話を引き出してくださる墨田先生にも感動いたしました。いえいえいえ、武藤さんのトークショーもとても楽しく、リングの外でも見せてくださる方だなと思いました。うん、見せての身は、あの、魅力のね、魅力の身です。
はい。はい、
墨田先生は、2016年の人知を超えた、マサ斎藤さんとの出来事も、ご本人に聞いてくださって嬉しかったです。そうそう、はい。話は前後しますが、天山選手のサイン会の時は、ご本人を目の前に込み上げるものがあり、泣いてしまいましたが、今までお疲れ様でした。うん、ありがとうございましたと、なんとか気持ちを伝えることができてよかったです。
よかった。
サイン会の直前にリング脇におられた墨田先生にハマグリスナーですとご挨拶できたこともこの日のハイライトで、忘れられない楽しい一日になりました。墨田先生、ありがとうございました。お疲れ様でした。
こちらこそありがとうございます。わかります。あの、はい、ご挨拶していただいたおじゃむさん、
おじゃむさん、
おじゃむさんだったんですね、
はい、
あの女性の方お話したんですけれども、 その方が、あ、 SNS 上でもいらっしゃったんで、はい、おじゃむさ ん、
あ、そうなんです、ね、
今つながりました。ありがとうございます。
滋賀県から、
ね、滋賀県から滋賀県からすぐ来れますからね、
は
い、ちょっと足を伸ばせば、
片や来た上でこれメールを送ってくださる方もいれば
他方で
誰かが行くだろうとい
えいえね、長谷川さんもお忙しいんで、
い
え
い
え、
はい、
あのこの方は23日の天山選手のトークショーと、はい、藤浪じゃない、武藤選手、ごめんなさい、武藤選手のトークショーにお越しいただいたということで、もともとこの番組でも23日は武藤さんとトークショーしますとお越ししてたんですが、
そうでしたね、
数日前に、本当にね、4、5日前かな、その天山選手のトークショーの司会もしてくださいと、しかも天山選手はおじゃむさんのメールに書いてある通り、
はい、
今年の8月15日 8.15、うん、プロレス風に言うと、はい、プロレス美術館館長風に言うと 8.15 ですよ。両国国技館大会で引退をなさると。35年キャリアあるんですけど、1991年デビューして引退をなさるということで、はい、地元京都の引退報告会、引退報告会のトークショーということなんで、まあそのね、 熱狂的な天山ファンの方も来られるんで、はい、ちゃんとそのね、天山選手の魅力というか、そういうのを引き出せたらなと思ってたんですけど、その、僕だからね、早くちゃんと入って、天山選手と、なんていうんですか、アイドリングトークっていうんですか、ちゃんとしときたいなと思ったんですが、はい、その日、はい、その朝から KBS のテレビの方で、
ああ、はいはい。
サニータイム、
はい。書いてありましたね、はい、ラテ欄に、
で、書いてました、
はい、解説みたいな。弁護士が解説みたいな。
あ、それはラテ欄は見てんや。放送は
映らないんですよ。
滋賀県映るんちゃうんだけど。
映らないんですよね。なんか地デジだと映らないんですよ、ね。
映らないですか、はい。で、それ出てて、はい、で、結局、サニータイムが10時半から11時50分過ぎぐらいまで放送あるんで、はい、で、その、天山選手のトークショーは1時からなんですよ。はい、だ結構ギリギリでしょ、はあ、で最初その主催者の方の方から、はい、11時半に入ってくださいよ、はいはいはい、打ち合わせしましょうって言われてて、いや11時半行けないんですとか、はい、で、まあ、事情話して、はい、お電話で打ち合わせは軽くしてて、はい、ただ急がなとか思って、はい、終わってすぐに、はい、伊勢丹に急ぎまして、タクシーで急いで、はい、で行って楽屋に通してもらったらもういらっしゃって、天山選手は、うん、でなんか取材を受けてはったんですけど、その取材っていうのが、うん、そのね、この1年ぐらい私とプロレス美術館の湯沢館長が、うん、京都新聞によく登場するんですよ、うん、もうデルタン品質なんですよ。でいつもプロレスの話をすると湯沢版の影山さんっていう記者がいるんですよ、はい、湯沢館長の話ばっかり記事にしてるね。
番記者、
番記者なんですよ。番記者の影山がもういたんですよ、すでに。
湯沢版ってすごいです。湯沢版スポーツ選手につくのが番記者
ですもんね。普通逆なんですよ。天山版でまだ分かるんですよ、
分かるけどね、
うん、湯沢版館長版の影山さんという方がいらっしゃって、その人がいて、うん、影山さんまた来てるんですかというのがインタビューされてて、で結構それがもうギリギリ1時始まるんですけど、もう11時45分50分ぐらいまでその取材をなさってたんで、ほとんどその天山さんと話する時間もなく、もう本番が始まりまして、でねもういっぱいお越しいただいてて、その告知、そうなんですよ、告知した時は猪木店で1万2300円以上グッズをお買い上げいただいた方が参加できる整理券を配布してもらえるって言ってたんですけども、その1万2300円以上グッズ買った人が椅子に座れると。
ああ、そういうこと
なんですか。そうなんですよ、椅子に座るのが100人ぐらいいらっしゃって、でその周りをまた取り囲むように200人ぐらい人がいらっしゃって、もう大観衆で、はい、で天山選手と、でもね、あんまりその前もって話せんかったんがかえってよかったかなというか、そういうのがあって、でいろいろね、天山選手を1991年にデビューされたんですけど、よく考えたらもうデビュー間もない頃に私天山さんの試合を見てて、初めて観戦した天山選手の試合っていつやろうと思ったら、あ、で その前にね、私いつもね、娘の PTA の会長やってるって話してますけども、小学校 で、はい、でそれ一緒にやってるエミさんいう人がいてね、PTA 仲間のエミさん、でエミさんが
名前出していいんですね、
はい、いいと思いますよ。悪い出方じゃないんで、はい、まあ、ここから悪いことしないですよ、エミさんは、はいはい、うん、でエミさんが天山選手の妹さんの同級生なんですよ。
あ、そうなんだ。
高校の、
あ、山城高校、
山城高校、もう恵美さんの個人情報がいや、話
で、でも天山選手は山城高校って載ってますから、
天山選手は山城高校で、はい、で恵美さんがその天山選手の妹と同級生で、はい、その天山選手のデビュー戦を妹さんからチケットもらって一緒に見に行ったみたいな話をしてたから、うん、そのトークショー一緒にやるって決まってから、うん、その次の日かなぐらいに会った時に、うん、えみさん言ってたよねとかいう話をして、うん、あの大会っていつの話って聞いたら、うん、いやあれ多分ね高2の、うん、冬やったんちゃうかなみたいなこと言ってて、え、それって、うん、俺が中2の冬に行った京都府立体育館に行ったうん、明確に覚えてるんですよ、うん、新日本プレス初めて行ったのが1991年の 2.8 京都府立館体育館大会スーパーフェブラリー京都大会、 やったんで、うん、それちゃうのって言ったら、うん、ああ多分それやっていう話になって、偶然同じ大会行ってたんですけど、それは天山選手のデビュー戦じゃなかったんですよ。
ああデビュー戦はね、はい、
って書いてます、はい、今ウィキペディアで調べて、はい、1月でしょ、
はい、1月11です。
対戦相手は
これはね、これは誰となんだろう、そこまで書いてない
そんな書いてないの。
ああれだ、松田さん、
あ松田治選手
戦で、
はい、後の L 侍選手です。はい、でデビュー戦やったら僕覚えてるから、はいはい、デビュー戦ではなかったと思うでと、デビューして間もなくやと思うけどっていう、うんうん、でそうなんですよ、その1ヶ月後、1月に1991年、だから35年前ですよ、うん、35年前、1991年、私中2やわ、中2、うんうん、の冬、うん、新日本プロレス見に行って、でそのメインが、はい、その天山選手の翌日トークショーをした藤波辰巳選手と長州力選手が久しぶりにタッグを組んで、うん、新日本プロレスに久々に参戦したタイガージェットシンが、うん、クリス正信というね、うん、椅子大王と呼ばれてたクリスさん、もともとはその新日本プロレス創設期、創立期間もなく入門して、猪木さんの初代の付き人かな、されてた、新日本プロレスの付き人をされてたクリスさんとタッグを組んで、まあこの会場中をこう、うん、もう蹴散らしてタイガージェットシンが暴れ回ってっていう大会で、それこそ印象的やったんですけども、はいはい、その日の第一試合に出たのが天山選手、うん、ほんでもう私覚えてて、それを、うん、ほんであのいつも週刊プロレス週刊ゴング読んでたから、うん、新日本プロレスの新人がデビューしたらもうそれ全部把握しておりましたから、うん、でそれも出身も京都って分かってるから、はいはい、あ京都の人がデビューしたんやと、
う
ん
そうですね、
ほんでこれ2月8日行かなあかんなって思ってる時に、うん、私が行ってた洛西中学高校は、うん、京都の北の白梅町、
はい、
わかりますよね、しじみさんも京都なんで、北の白梅町にございまして、はい、その北の白梅町の洛西中学高校の近くに八坂メイトという本屋さんがかつてあったんですよ、はい、でよく帰りにね八坂メイトに寄ってたんですけど、その八坂メイトにそのスーパーフェブラリー 2.8 京都府立館体育館、京都府立体育館大会のポスターが貼ってあって、ほんで下の方に小さく、うん、京都出身山本秀吉って載ってたんですよ。でチケットピアの番号とその下に、うん、手書きでね、うん、山本って書いて、うん、その固定電話のね075の何何の何何何何って書いてあって、だからそう、だから天山秀吉じゃなかったんですよ、その時は京都出身山本秀吉だったんですよ。
なるほどね、
それは
本名で、
本名で、はい、で家近いから、うん、その府立体育館の近くの山小高校も近くて、うん、その出身なんですよ。
中学はね、北の中学、
北の中学
であります。
だから私とその青春時代は同じエリアで青春時代を共にしてた天山選手の方が5つぐらい先輩なんですけど、
あ、はいはいはい、
で そのポスター見て、うん、ああこれ山本選手デビューしたばっかりの、うん、実家やわって思って、はいはい、かけたかったんですけど、うん、かけたいじゃないですか、
うん、
なんかね、そうしたら絶対山本さん後の天山さんのご家族と喋れるわけでしょ、はい、かけたかったけど、その時の僕は勇気がなくて、うん、でもやっぱかけとくべきですよね、うん、そういう時に思い切ってかけといたら、うん、後に35年後トークショーした時に、うん、35年前実家に僕電話してチケット買ったんですよって言えるじゃないですか
言えるじゃないですか言えるわね
でそういう話から入っていって、うん、その今の話をしてへんかな、でもその大会行ってたんですよみたいな話をしてたら、うん、ああそうですかみたいな、え僕の実家の電話番号書いてましたかみたいな、うんうん、書いてましたよ山本って書いてマジックで、
ね、
みたいな話から、
ね、実家でしょうね、
実家です実家です、
うん、固定電話やもん、ね、
固定電話に書いてあってああ昔いい時代ですよね、そうやってね、うん、そういう名前のある、まあ、世に出てる人が実家の電話番号を書いてるっていう、
まあね、電話帳もありましたからね、
電話帳あって、ね、
ハローページが、
そうそう、みんなはね周知の高知の事実なんだから電話番号が、うん、でその八坂メイトに貼ってやっていう話をしたら、八坂メイトは少年時代毎週行ってたと、うん、というのもまあ当然近所やし、うん、かつ週刊ウォングと週刊プロレス、うんね、天山選手は少年時代から大のプロレスファンやったから、うんうん、毎週この西を買いに行くために八坂メイトに行ってたと、うんうんうんうん、だからその八坂メイト、八坂メイトからしたら毎週来てたあの山本くんがプロレスラーになって帰ってくる、はい、そのポスター貼りますよねっていう話なんですよ、
ね、
ほんで実家の電話番号も書きますよねって、だからもしかして八坂メイトの人が勝手に書いたかもしれない
なんか調べて電話帳調べて
かけたかもしれないです、その山本さん山本くん入ったでシュープロトゴングみたいな、まあ、入ったでって言わんでも木曜日には入るんですけどシュープロトゴングは なんかそういう話になって、いやもうよく行ってましたよ、いつも行ってましたとか言ってて、で府立体育館も思い出があって、少年時代その自分が不安としていつも行ってたと、もう近所やから、で新日本プロレスも全日本プロレスも行ってて、その京都府立体育館であると、次期シリーズ、京都府立体育館大会はみたいなね、告知があるんですよ、昔のプロレス中継は。はいはい、でそれを聞くと、もうすぐにね、その府立体育館に行って、昔はその府立体育館の窓口でもチケット売ってたんですよ。そういうプレイガイドみたいなとこでも売ってるし、ピアとか、それとともに、そういう各体育館で持ち分があったんですよ。ほんで売ってて、ほんでもうすぐにその府立体育館行って、窓口のおばちゃんに話して、ええ席ないかと、そういうことやってたんですよっていう話をしてて、でどんな大会行ってましたみたいな話から入っていって、で実はまあこれは言えないです、その会場行った人しか分かんないんですけれども、そのね、さっきオープニングでしじみ先生がおっしゃってたアンドレ・ザ・ジャイアント、人間山脈、2m23cm ですよ、2m23cm、人間山脈、アンドレ・ザ・ジャイアントに、まあ、少年時代不安だった山本少年、天山少年はあるいたずらをして、でその新日本プロレスのブラックキャットっていうね、
はい、
ベテランだけれども、そのなんていうんですかね、ポリスマン、ちょっと用心棒的な、その大会でメインイベンターではないんだけれども、まあ、前座の、もう頭みたいなトップで、でそういう睨みを聞かせてて、大会でも不安に睨みを聞かせてるみたいな存在のブラックキャット、猫さんと選手から言われてるんですけれども、その猫さんに追いかけ回されたと、アンドレにあるいたずらをして追いかけ回されて、で後にその天山選手が新日本プロレス入門した時に、そのブラックキャットが天山さんの顔をまじまじとこう眺めてね、お前どっかで見たことあるなお前どっかで見たことあるぞって言われて、いやそんなことないと思いますってごまかしたみたいな、そういう地元トークから始まって、でね、天山選手は、まあリング上では昔こわもてみたいな感じで出てらっしゃったんだけれども、もうね人柄の良さが溢れ出て、もう最後ら辺を、最後ら辺っていうか、もうこのね、10年20年はそこを隠してなかったんですけど、もう本当にもう喋っててね、なかなか私もね、いろんな業種の方に会うね、職業というか仕事上会いますけど、あんな天山選手のような、優しい、で何がすごいって、そのね、この書いてらっしゃいますけど、おジャムさんも、トークの後に、そのサイン会があって、で皆さんこう並んでサインをもらってらっしゃったんですけど、で皆さんやっぱりね、思い入れを語るんですよ、天山さんに対する、で天山選手は1971年生まれ、で実は僕も同い年なんですよとかって、ずっとあなたを見て頑張ってきましたみたいなことをね、もう泣きそうになってそういうことを語られるんですけど、その時にもう本当にもうね、あ本当ですかってありがとうございますみたいな感じで、もうそのなんていうの、こうサインをこう順番をなんていうのこなすとかじゃなくて、もう1対1で丁寧に、ほんでまあ皆さんすごい本当にもうこう対峙せざるを得ない熱い思い入れをまっすぐに天山さんにぶつけるもんだから、天山さんもそれに応えて、またそれ嬉しいみたいで、やっぱり地元でね、その引退前に報告に来て熱い思いを言われたらそれに応えてっていう、やっぱりね、そういう見てると、で僕その隣で見てたんですけど、やっぱりそのプロレスファンっていうのは本当にそのまあリング上のレスラーに自分を投影するわけですよ。で、天山選手も、まあ最初は、ね、さっき言ったスーパーフェブラリー、京都府立体育館大会とか、新人でまだ10代で、デビューして間もなくで、で、もうね、フレッシュな、若々しいファイトをしてたんですけども、後にその新人ばっかりで、ヤングライオンって言われるんですけど、新日本プロレスの新人はね、そのヤングライオンズ杯っていうので優勝して、ヨーロッパ遠征に行って、書いてるでしょ、ウィキペディアさっきからずっと読んでるけど、長谷川君で凱旋帰国して体を大きくして、山本秀吉から天山秀吉に改名して、で一気にメインイベンターになるんですよ。でそっからもう大躍進していって、 て、その新日本の中心選手だったんですけれども、やっぱり年を追うごとに新しいね、そう棚橋やったり中村やったり、そういうね岡田やったりいろんな選手が出てくるわけで、そうなったらまた中堅になり、あるいは前座に追いやられみたいなこともやっぱり長いプロレス人生あるわけで、体が悪くなることもあるし、でやっぱりそういうどんな選手でも浮き沈みがあって、でそういうでもね、プロレスを見てるファンもそうじゃないですか、いろいろ勝つこともあれば負けることもあるし、負けることの方が多いこともあるし、でそういう天山選手の、こうレスラーとしての遍歴をこうずっと見てはるファンが、もう本当に熱く語って、それを受け止める天山選手っていうのが、まあ、天山さんは本当に試合でもめちゃめちゃ受け身を取るんですよ。もう技を受けまくるんですよ、体頑丈やから、でそかっこええな思ってたんが、そのね、もうファンの皆さんが本当にそういう熱情、もう思い入れ、もう熱いこう思い入れを語るもんだから、まあ、天山さんも嬉しくなって言ってらっしゃったんですけど、やっぱりあの20代30代の頃は本当に楽しかったと、20代30代の時に思いっきり受け身を取って、試合で受け身を取って、でファンの皆さんが喜んでくれて、でそれでまあプロレスラーっていうのは旅をしていくわけじゃないですか、全国巡業していって、バス乗って巡業していってね、かっこいい仕事やな思わないですか、受け身取って沸かせて、もう全国回っていくんですよ、レスラーっていうあのミッキーロークの映画ありましたけど、で体悪くなってプロレスラーのね、その末路というか、なかなか大変なあのシリアスな話ではあったんですけど、まあでもプロレスラーっていうのは本当にそういう体一つでさ、
回ると、
で受け身をねバンプって言うんですよ、レスラーって、レスラーの用語で、いやいいですよ、よかったです、楽しかった、バンプ思いっきりバンプ取って、お客さんが湧いてくれてっていうのがかっこよくて旅していくわけじゃないですか。で僕は本当になんでプロレスラーがかっこええって言うかというと、前この番組でプロ野球選手と谷町の関係について話したことあったと思うんですけど、メジャーを目指すなら、あんまり谷町と飲みに行かん方がいいと
独断ですけど、
ね、我々のね、
あくまで試験ですけど、
長谷川君と大谷君と3人の時かな、はい、話してましたよ、でただそのセカンドライフのこと考えたら、いろんな社長と付き合っといた方がいいんじゃなかろうかと、なかなか難しい選択ですよねみたいな話しましたけど、やっぱりプロレスは純然たるスポーツじゃなくて興行ですから、各地で応援してくれる支援者がいて、お金を出してくれる支援者、まあ、いわゆる谷町がいて成り立ってるもんだから、本当にその天山さんはトークショーでは言わなかったけど、バンプを取って客を沸かせて、でその後、きっとその各地方地方の全国のそういう谷町とまたご飯行って飲んで、思いっきり飲んで、ほんでレスラーやから、多分その谷町を喜ばすためにレスラーはこんだけ食べるんだ、こんだけ飲むんだみたいなことを見せて、ほんでそれでまた旅していくわけじゃないですか、かっこいいでしょ、今そんなプロ野球選手いないでしょ、今そういうプロ野球選手でそういう生活してたらやっぱりなかなか
食いすぎですよね。まあ食ってるやろうけどね。
でも昔はプロ野球選手もそういう側面が、あったと思うんやけれども、ね、その減ってる中、まあね、プロレスはいまだにそういうところがあって、僕はそこがかっこええなっていう思いがあって、本当にプロレスやなと。で今ちょっと前も入院なさってて体調が悪くて、で足も引きずってらっしゃって、でもそれがその天山さんが楽しかったっていうお客さんを沸かせてた20代30代のそのバンプを取りまくった代償かもしれないんですけど、だからそれを本当にその楽しかったんですよって語るのがね、ほんでみんなその天山選手に自分を重ねて、でやっぱりね、どんな人生でも浮き沈みもあるし、だからその思いをこうご本人に伝えて、ご本人がそれに対して真正面から答えてっていうのは、僕もその隣で見ててもらい泣きしそうになって、
しじみ先生がバス乗って巡業行きそうな、
今の話聞いて何でも吸収するから、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年5月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。